月の最後の礼拝は詩編を読んでいます。今日は37編の、前半の部分を共に読みたいと思うんですけど、実はちょっと他の詩編とこの37編は違うんですね。言葉遣いも他の詩編は神様への祈り、例えば何々してくださいとか、あるいは神様への賛美、主を賛美しよう、主を称えようとか、そういう言葉が多いんですけれども、37編は何々するなとかね、何々しろと何とか、そういう言葉が多いんですね。この言葉っていうのはむしろ旧約聖書、この詩編の後に来る箴言の言葉に、言葉遣いに近いですね。箴言っていうのは知恵の言葉とか知恵文学と呼ばれたりするんで、ですからこの詩編37編も知恵の詩編と呼ばれたりもするんですけれども、なぜですね、そういう、箴言のような詩編が、ここに収められているのかっていうことなんですけれども、やっぱりそこは詩編だなと思うのはですね、やっぱりもともと一人の信仰者の、特に信仰についての祈りであったり、願い、言葉が詩編というのはもともと一人の信仰者の一つ一つの詩編がですね、そうなっているわけですよね。で、これも実は一人の信仰者のこの詩編37編も、思いって言いますか、信仰からの言葉なんですね。で、この人がじゃあどういう人であったのかっていうことが実は37編には出てまいります。とてもよく出ているのがですね、37編の25節を見てください。869ページですけれども、詩編37編869ページ下の段ですね、25節読みます。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うのもと。この私っていうのはこの詩編37編を語っている私、信仰者なんですけど、その信仰者が若い時にも老いた今もって言ってますよね。ということは、この信仰者っていうのは年老いてるってことなんです。老いた今もなんですから、高齢の信仰者なんだって。若い時にも、老いた時に今もってことは、若い時からずっと信仰を持って、そういうふうに信仰者たちを見てきたっていうことですよね。自分も含めて、そしてずっと、つまり長い信仰生活をして今や高齢になったんだって言うんですよ。今の言葉で言うならば、教会の長老さんみたいな存在ですね。長老というのは、これは旧約聖書にもたくさん実は出てまいります。年長者という意味なんですね。もともとの長老というのはヘブライ語ではザーケンという言葉ですね。これはもともとはヒゲのことなんですね。つまり立派なヒゲを蓄えている、そういう長く生きている本当に知恵者というかね、長老さんなんです。で、その長老の一人がまさに高齢で、自分の一生と言いますか、自分の信仰生活を振り返った上で、人々に実は語っている言葉がこの詩編37編なんです。おそらくですね、神殿では、エルサレム神殿ではなくて、その後に、ユダヤ教の街道、シナゴーグっていう、そういうユダヤ教がその街道で、我々で言う礼拝、集会を開いているわけですね。そういう中で用いられてきたのがこの詩編なんですね。そしておそらくは、この、例えば賛美歌と詩編で歌ったりもしたんでしょうけれども、話された言葉、語られた言葉、いわば説教のように、おすすめですね。高齢者の長老さんが、本当に若い、あるいはまさに遺言のように自分の生涯を振り返って語った。そのこと、礼拝で、集会で、それもまた一人の人の信仰じゃないですか。で、こういうふうに、その一人の信仰者の思いや言葉が、詩編にも実は残されているって というのがあるわけですよね。ですから、まあ、その意味でですね、読んでみて、この37編はなるほどなと、教えられる言葉がたくさん、いい言葉がたくさんあるんですね。まあ、だから残ったと言ってもよろしいんじゃないでしょうか。まあ、以上のことを頭に置いて、もう一度読んでまいりたいと思います。まず37編、その37って書いてある、その下に、カッコ付きで、アルファベットによる詩っていうのがありますね。これはよく、もうすでに我々、例えば、詩編の9編、10編、25編、34編などで、こう、行の最初に、ヘブライ語のアルファベット、アレフ、ベート、ギメルっていうふうに、こう、一つ、これ、22文字あるんですけども、それがずっとこう、行の最初に、その文字からこう、書かれてずっと、これがまさに同じように、このアルファベットによる詩なんですね。22文字。ですが、この37編は実は40節までありますので、合わないというふうに思われるかもしれませんが、二つの節で一つのアルファベットを、アレフ、ギメ、例えば一節で言うと、アーラーという言葉から始まります。そして次のアレフですね、次のベートが、三節です。ベテハーという言葉から、ベート、ベテハーから始まります。そして五節が、ギメル、ゴールっていう言葉から始まっていますね。そういうふうにこう、二節ごとの最初がアルファベット文字の次となっていくわけなんです。ただし、一行で、一つの行節で、一文字というものもあるもんですから、40節になっているということなんですね。本当は完璧に二つ、二節でやったら 22×2 で44になるはずなんですけど、一節で一つっていうこともあるからなんですね。だからこういうアルファベットによる詩っていうのは、いわば手が込んでるって言いますか、知恵を尽くした、ま、本当にこう、もう心からのそんなこと考えずに祈ったというのではなくて、まさに人々にこう語った、説教のようにね、綺麗に、多分原稿も書かれて語られた、そういうような言葉がこの詩編37編だと考えていただいて良いと思います。でその上で面白いなと思うのは、また深いなと思うのがですね、最初の一節です。読みます。ダビデの詩、悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。面白いですよね。自分の一生をこう振り返って、高齢のね、信仰者が、そして人々に若い者や周りにいる同じ信仰者にこう語ってるわけでしょ。その時に例えば、もっとね、いい、なんて言ったらいいのかな、皆さんよく頑張ってきましたね、とかですね。そういうふうに、ありがとね、と今までの交わりをとかって言っていいと思うんですけど、そうじゃなくて、悪事を図ることの、もののことで苛立つなって言うんです。面白い。苛立つっていう、ここで訳されている言葉は、ヘブライ語では、ハラハという言葉です。思い悩むとも訳されますね。こう、イライラするっていう意味ですね。あるいは、くよくよするとも訳せる言葉です。本来はですね、もともとの意味は、自分の中で、こう、燃える、バーニングですね。燃えるっていう言葉なんですね。だから、こう、なんか自分の中で、こう、心が燃えるって言いますか、いい意味じゃなくて、悪い意味で、こう、なんていうかな、思い悩むって言いますか。で、しかも同じ言葉がですね、7節。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や、悪巧みをする者のことで、苛立つな。また8節、次の8節。怒りを解き、憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと、苛立ってはならない。もう何回も、しかも他人と悪事を図る者、悪いことをする、悪巧みをする者、そして自分も悪いことをしようと、考えるようになったりしてね、なんかいろいろ迷い悩むな。もう、苛立つなって。どうでしょうか、ということはね、逆に申しますと、長い信仰生活を送ってきて、この信仰者、長老と呼ばれる信仰者が、自分の人生を振り返ったときに、じゃあ信仰で何が大事なのって、信仰生活で何が大事かって、 苛立つなって言ってるわけですよね。苛立つな。特に他人に、他人のことで苛立つなって言うんです。他人のことで苛立つな。あるいは、一節で言えば、不正を行う者を羨むな。人を羨むなって。いやー、面白いですよね。これはもう、この語っている、この詩編37編の語っている、書いている、その詩、まさにそういう人生を送ってきたんじゃないでしょうか。信仰を持ちながら生きてきたんだけど、振り返ってみるときに、ああ、本当につまらないことについてイライラしてきたなと。苛立ってきたなと。あるいは、ぐよぐよしてきたなと。それは結局は、他人、他の人に対する、まあ、妬みであったり、あるいは羨ましいなと思う思いであったり、なんで自分はダメなんだろうとかね。そういうふうな思い悩みだったんだって言うんです。特にね、悪事を図るものって言ってるんですから、この世の中で、まあ、嘲笑、まあ、なんて言うかな、陰で悪いことをしてるって言いますか、信仰とかに関係なくですね、持たないで、まあ、ある意味で人を騙して、あるいは人を圧迫して、そしてお金儲けをしたり、まあ、今、未箇所を学んでいますけど、まさにああいう状況ですよね。お金を貸して、その、お金の方にですね、土地を取ったり、あるいは奴隷にしちゃったりするって。そういう、まあ、それで成功しているような人のことなんでしょう。で、それは、もうそういう人のことを考えると、何なんだっていう、まあそういう正義感を持って生きてきたのかもしれませんしね。腹を立てるわけですよ。で、そういう経験を、してきたんです。でもそれは裏返して言うと、やっぱりその背後にね、俺、羨ましいって思う気持ちがあるんじゃないかって言ってるわけですよ。気をつけろって言ってるわけですよね。自分もそうだったと思うし、なんか、やっぱりそれに憧れちゃう、憧れんところに行かなくても、うまくやってるな、あいつら、みたいなですね。自分もちょっとそういうふうにこう、そんな真面目ばっかりに生きるんじゃなくて、うまい、この世の時流に乗って、ちょっと人を騙したりしてね、そういうふうに自分だって、この世的に成功した方が良かったなぁなんてですね、そう、お金持ちになりたいなぁとかですね、そういうことでしょ、これ。そういうことなんですよ。で、そういう心の背後にそういう思いが、妬みですよね。うまくやっていいなぁとかですね、どっか心に潜んでいないかっていうんですよ。だから、八節、自分も悪事を図ろうと苛立ってはならないって。イライラするなって言うんですよね。どうでしょうか。この前、前にも少しご紹介したことがあると思うんですけど、薬師、日本の薬師寺っていう古い有名なお寺がありますね。薬師寺さんの館長さんを長くなさった、勤められた、もう亡くなり、だいぶ前に亡くなられたんですが、高田光院、お坊さん、光院さんという方がおられました。その方のおっしゃってた言葉を私は昔読んでよく覚えているんですけども、その光院さんがずっと修行、仏教の修行をしてきたんだと。そして、その修行は何かっていうと、この世の煩悩、欲望ですよね。それをこう、滅殺っていう、つまりその、なくしていく。そしてそういう煩悩から解脱って言いますか。解放されていくっていうか、そんなことを思わないようになっていく。そういう修行を座禅とかそういうものでやってきたんだっていうんですよ。で、おっしゃることは、物欲とかね、食欲とか、情欲とか、そういうものは努力すれば、まあ、なんとか滅殺、なくすって言いますか、それも超越していくことができるんだっていうんですね。でも、なかなかその自分の感情はいろんなその悪い思いやそういう中でこう、滅殺できないというか、抹殺できないのが何かっていうと、妬みと嫉妬が残ってくだっていうんですよね。これはなるほどなと思いました。高田光院さんが言うには、同僚で自分よりも、 あの、オラジオ坊さんでね、同僚で自分よりも出世したとかですね、そういう噂を聞いたり、世間の世の中でこう、なんか受け入れられてテレビに出たとかですね、そういうことが、聞くと、やっぱりね、心が騒ぐって、ここで言うならば、ざわつく、苛立つんだって言うんですよね。で、これはもうね、ずっと、取れないっていうんですね。それはその、なんかこう、修行で取れない、残っていくもんなんだって。それぐらいなんか根源的なものだということをおっしゃっておられて、なるほどなぁと。この詩編37編の信仰者も同じ思いであったのかもしれません。若い時からずっと信仰してきて、そして本当に御言葉に聞き、まあ、旧約の信仰でしょうけれども、それなりにですね、生きてきた。で、ね、信仰者として全うしてきたんだけれども、その、苛立ちや妬みですよね。そういうものがどうしたら解放されるかと思ってきたんだけれども、なかなか、それをやっぱりだから気をつけるよと、若い後に残すであろう信仰者に悪事を図る者のことで苛立つな、人のことで人を見てあーって思うなと、不正を行う者を羨むなよって言うんです。それは結局自分の身を滅ぼしていくよということなんじゃないでしょうか。じゃあ問題は、じゃあどうしたらそういう苛立ちいや、妬みから解放されるのか、心を乱さなくて済むのかと。実はこの後で二つのことが言われています。一つは二節ですね。彼らは草のように瞬く間に枯れる。青草のようにすぐにしおれるって言うんですね。で、これは何を言ってるかというと、悪しき者、ここの場合は明らかに悪事を図る者っていうのは、今は栄えていたとしても、これは一時的なんだよと。いつか、花がしぼむようにしぼんでいくんだよって、青草のように枯れていくんだって言うんです。で、同じことが、この後の、8節9節に出てきます。怒りを解き憤りを捨てよ、自分も悪事を図る苛立ってはならない。9節、悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を継ぐって、しばらくすれば主に逆らう者は消え去るって。彼のいたところを調べてみよ。彼は消え去っているんだって。もっとあります。次の20節、下の段。しかし主に逆らい敵対する者は必ず滅びる。捧げ物の子羊が焼き尽くされて煙となる。うまいこと言いますよね。主に逆らう者は借りたものを返さない。主に従う人は憐れんで施すっていうふうにね。だから羨むなって。別、今はとっても立派に見えるかもしれないけれども、必ずね、枯れてしまうよっていうのが、だから、そんなに羨ましいとかで、苛立っちゃいけないよっていう、今の状況だけ見るなっていうことですよね。それともう一つがですね、二番目、そういう苛立ちや妬みから解放されるためには、三節ですね、四節、五節、六節です。三節、主に信頼し、善を行え、この地に住み着き、信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。先ほどの苛立つな、羨むなに関して、主に自らを委ねよ。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。とってもいい言葉ですよね。これは、何を言ってるのかと申しますと、何もかもその自分で解決をする自分の力でね、何もかもやってしまうということじゃダメだよって言うんですよ。それでは結局、同じ土俵に立っちゃうと言いますか、悪しき者とね、同じ戦いっていうか、同じどっちが栄えたとか、どっちが立派だとか、そういう戦い、そういう比べてしまうんだって言うんですよ。それから、それね、じゃなくて、もう、自分のことをですね、主に自らを委ねろって。 この委ねろっていうのは、信頼しなさいっていう意味なんですけど、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。信頼して祈り願いなさい。そしたらちゃんと叶えてくださるから。だから自分で頑張ってガーガーンってやってて、人よりもちょっと偉くとかですね、そんなことを考えてたんで、なかなかその妬みや、ソネミやですね、嫉妬からは解放されないって言うんです。もう神様にね、そのことは委ねる。それから、五節です。あなたの道を主に任せよ。この、任せるっていう言葉、これが普通はですね、委ねると訳される言葉なんです。ヘブライ語のガーラルっていう言葉なんです。で、私はよく質問されるのはですね、よく教会でも、あるいはいろんな人からも、神様にあんたも委ねなさいっていうふうに、ね、いろいろこうな思い悩まないで委ねなさいっていうふうに言われるけど、委ねるって先生どういうことですかと、具体的にはと、よく質問をされるんですが、この旧約聖書のこの、任せる、委ねる、ガーラルっていう言葉が、少しそのヒントになるんじゃないかなと思います。ガーラルっていう言葉はですね、何にもしないで、もうあとはお任せって、そういう言葉じゃないんですよ。ガーラルっていうのはですね、これはもともと元々の言葉では、こう、転がるとかね、巻かれる、こう、ローリングする、巻くっていうことなんですよね。転がるんです。ですから、主に自らを委ね、五節、あなたの道を主に任せよ、主に信頼せよ、主は計らってくださるって。だから神様に、そうですね、一つは神様に巻き込まれていくっていうことなんですね。信頼する、任せるっていうのは、神様がこう動かしてくださるんだ。転がっていく、神様が転がしてくださるっていうか、神様のこの動きに、自分であれこれなんとか動かそうとかそう考えるんじゃなくて、神様が待っていたら、神様がこう動かしてくださるから、その時に乗っかって自分も一緒にくるくる回ろうっていうね。その自分の中で頭の中でくるくるあれこれ考えてしまうのが私たちじゃないですか。で、あれこれ考えてね、なんとかうまく立ち回ろうとかなんかするんでしょうけど、そうじゃなくて神様が動かされる、ローリングする。そういう時に自分もそれに身を任せるっていうか、巻き込まれていくっていう、そういうこの言葉がガーラル、神様に、委ねるっていう言葉。で、もう一つの意味は、神様のガーラル、こう、転がるですから、神様の手の中に転がり込むとも訳せる言葉なんですね。もっと言うならば、なんかこう、もう、一生懸命、一生懸命自分なりに、自分の信じるところで神様に、よしとしてくださると考えて、後の結果は神様に委ねる。これが神様の手の中に転がる。御手の中へってことですよね。御手の中にもうお任せするって。結果はですよ。結果をお任せするということ。意味も取れるですね。そうすると、六節にありますように、あなたの正しさ、主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光に輝く。これ何言ってるかっていうと、あなたの正しさって言ってますよね。ですから、君がやってること、あなたがやってることは、正しい。よかった。それでいいんだっていうことを、光のように、輝かせてくださる。光のようにあなたのために裁きをちゃんとついかせてくださる。結論、ちゃんと導いてくださる。真昼の光のように輝く。この真昼の光のように輝く、これヘブライ語で光ってのはオールっていう言葉なんですけど、感覚的にはですね、こう、劇場やコンサートホールで歌手がこの舞台で、こう歌ってますでしょ。そういう時にこうスポットを当てるってありますよね。光でポーンとこう、あれ感じです。あれがこう真昼の光のように輝かせて、みんなの中でっていうか、その その、ちゃんと光を当ててくださるっていう意味なんです。つまり、何が言いたいかっていうと、おそらくですね、この世の評価とか、人からの評価で一喜一憂するんじゃなくて、自分は一生懸命やってきた。一生懸命生きてきた。その結果とか、そういうことに対してはもう、神様の手の中にお任せする。転がり込むんだ。で、あとはもう神様が、動かしてくださるときに、なんか、乗じて自分も動いていくんだっていう。そういう姿勢で、行ったらときに、その、あなたが一生懸命やったことに対して、神様がちゃんとスポットを当ててくださるんだって言うんです。だから、言い方を変えると、神様が必ず私どもの歩みとか、技とか、生き方とか、やってきたこととか、やることを必ず神様が評価してくださる。つまり光を当ててくださる。スポットを当ててくださるから。だからこの世の、評判とか、人の判断だけでね、それはもちろん、さ、切っても切れないことなんでしょうけど、でもそれだけで生きるなって言ってるわけですよ。それだけなくて、神様がちゃんとそのことを評価してくださって、光を当ててくださるから、その光を当ててくださる時を待つとかね。あるいは神様が光を当ててくださった時に、じゃあ、そこで、こう自分が、そこで生きていこうとかね。そういうこと。これが委ねるとか、主に任せる評価とか、もうそれからもう神様に任せ。だって神様ちゃんと私たちの、ことに対して光を当ててくださるから、お前は正しい。それでいいんだというふうにね、言ってくださるから、大丈夫だよって言うんですよ。で、信仰っていうのはそういうことなんじゃないかって言うんですね。で、同じことが次の、下の段の17節からも書いてあります。読みます。主はご自分に逆らう者の腕を折り、従う人を支えてくださる。無垢な人の生涯を、無垢な人っていうのは本当に一途にね、神様を信じる者の生涯を主は知っていてください。ちゃんと分かっていてくださるからねって言うんです。彼らは常しえに修行を持つであろう。災いが降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽き足りていられると。飢饉が起こっても飽き足りていられる。災いが降りかかってもうろたえることはないんだ。これが一節の悪事を図ることで苛立ったり羨むなっていうことに対して、うろたえなくていい。飽き足り、大丈夫。あ、私はもうこれで大丈夫っていうふうにね、満足できるって。まあ、心の平安、心の定まりといった方がいいのかもしれませんが、それは神様がちゃんと自分のことを知っていてくださる。見ていてくださる。分かっていてくださる。そしていつかちゃんとお前は正しいってスポットを当ててくださり、光を当ててくださるから、あなたの道を主に任せよ、主に自らを委ねろと、そういうふうに年を取った高齢のまさに信仰者がこの詩編を通して、周りの人たち、あ、若いまだね、信仰生活し始めた者たちに対して語っているわけですよ。どうでしょうか。だから7節ですね、沈黙して主に向く。だから6節が、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせる。だから7節、沈黙して主に向かい、死を待ち焦がれよ。もう一度言うが、繁栄の道を行く者や悪だくみをする者のところで苛立つな。沈黙して主に向かい、死を待ち焦がれよ。だから光を当ててくださる時を待てってことですよね。ちゃんと正しさを光のように、こう光り輝かさってくださる時があるから、これは主の計らいということを待てっていうことなんですよ。死を待ち焦がれよって。どうでしょうか。昨週ですね、月曜日、18日に月曜日、大宮教会で地区の一日修行会があったんですね。たくさんの地区の方たち、牧師や信徒さんが来ていらっしゃいました。我々の教会からも6名の方が 出席してくださって、その講師がですね、小泉健先生なんです。で、こんな話をしてくださったんです。イエス様と弟子たちが、ほら、ガリラヤ湖を船で、こう、イエス様と弟子たちが渡っていた時に嵐がね、起こってきて、船が沈みそうになって、で、イエス様がなんか友の方でこう、寝てらっしゃるんですよね。それに対してもう弟子たちは、大変だ、大変だ、つって。で、イエス様を起こしてですね、私たちが死んでしまっても、滅びても構わないんですか、つって。なんとかしてくださいって言ってると起こすんですよね。そうするとイエス様が起き上がって嵐に向かって黙れ静まれって言うと、凪になってですね、嵐が収まって、そして弟子たちに対してはお前たちは信仰が薄いなと、そんなまだまだ信仰が足りないなっていうふうにおっしゃったって、そういう出来事がある、聖書に書いてある、福音書に出るんですが、有名な出来事なんですが、その出来事をその小泉先生が弟子たち、この弟子たちは私たちと同じだって言うんですよ。本当にこう、嵐があったらもう、ざわついてもう大変だ、大変だって言うんですよね。そして神様に助けてください、助けてくださいって言うって言うんです。で、大事なことは、小泉先生こうおっしゃったんですね。そういう嵐の時になった時にこう、まさに静まって、あ、こういう時こそ神様に祈ろうとかね、こういう時こそ静まってね、沈黙して、主を助けてください。主の時間を、まさにここで言うならば、ガーラルですね、巻き込まれる神様が動かれる時間を待とう、で、できるかってできないって言うんですね。できないんだ。そうじゃなくて、聖書の箇所、船の出来事は何が言ってるかっていうと、イエス様が沈まれって言われてくださって初めて嵐、周りの嵐が沈まるんだ。自分でその嵐を沈めようとしてもなかなか沈められないし、自分の心がざわついてても、それをざわつくな、ざわつくなって、まだまだちゃんと信頼しろって言っても、もう全然効き目がないって言うんです。イエス様が沈まれって言ってくださって初めて、ああ、沈まることがなる。そういう時なんだって言うんですね。それが、言われなければ、御言葉を、こう、沈まれっていうふうに、外側から言われなければ、なかなか自分は沈まらないし、周りの嵐も収まらない。それは神の技が、そこで御言葉が語られなきゃいけないんだって言うんですよね。そして、だから、小泉先生は、それこそ礼拝じゃないのかって、沈まって。こう沈まれっていう言葉を聞きに行くのが礼拝であって、そしてそこで沈めてもらって、そして神様の方に祈り求める、願い求める、まさにここもそうじゃないか、沈黙して主に向かうっていうのは、これは本当に礼拝をするっていうことだろう。おそらく一番最初に申しましたように、この高齢者がユダヤ教のシナゴーグでね、これ語った言葉だと考えるならば、まさに沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよっていうのは、こうしてみんなで静まって、もうその御言葉を聞いて、聖書を紐解いて、そして主の語られる言葉を聞いていく、そういう礼拝、それこそが礼拝、この礼拝に通っていくことによって静めてもらうということ、そしていつかその光が当てられる時を待つ、主を待ち焦がれよ、待ち焦がれよっていう、これ原文では主を待てっていうだけの単純な言葉なんですけど、そういう言葉なんですね。どうでしょうか。今日はもう一つ、新約聖書、使徒言行録の20章を読みました。読んでいただきました。もう読みませんけれども、これも、パウロがです、伝道者パウロが3年間、こう、かけて伝道してきたのがエフェソの教会だったんですね。そして、エルサレムに向かう、ちょっとエルサレムに向かって、もうパウロは多分ここで、命をなくすっていうか、捕まっちゃうんですけど、それがもう分かってるんですよね。非常に厳しい状況だって。そして、で、エフェソの人たちがこう港まで送りに来るんですよ。わざわざ。お別れをするに来るんです。そして、パウロはもう自分は、エフェソの教会のみんなともね、もうこれ最後だろうと。会えるのも最後だと思うと。そうすると、エフェソの教会の人が泣くわけですよ。で、泣くなって言ってですね、大丈夫、でも大丈夫だって言うんです。なんて言っているかっていうと、もう自分は離れていくけど、またいろんなね、恐ろしいのが入ってくるかもしれないけど、神様とその恵みの御言葉にあなた方を委ねるって言って、こう去っていくんだよね。神様とその恵みの御言葉にあなた方を委ねる。 同じ委ねるという言葉です。神様とそして御言葉がちゃんとあなた方を導いてくれるからね、とちゃんと時を与えて光を与え巻き込んでくださる、こう動かす、そういう時があるから大丈夫と、その導きに導かれて、静まれって言って礼拝を受けていくように御言葉が導いてくださるからだ、そういう、いや、とても素敵な箇所なんですけど、まさにここの沈黙して主に向かい主を待ち焦がれよという言葉にかかってくるんじゃないかなと思います。そして最後、実は、このイエス様がですね、この詩編37編のこの後の9節と11節読みます。悪事を図る者は絶たれ、主に望みを置く人は地を継ぐという言葉。それから11節。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろうと。この言葉を、実はイエス様はとても大切なところで、この言葉を使ってらっしゃるんですね。この箇所もイエス様はもしかしたら、頭に置いて語ってらっしゃったんじゃないかと言われている箇所なんですけど、それはどこか、そこを最後に読んで終わりたいと思います。それは、マタイによる福音書第5章ですね。三条の説教、有名なところ、マタイによる福音書第5章、3節、読みます。3節と5節なんです。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。それから5節。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐなんです。この柔和な人々っていうのは、今度出た、3年前に出た聖書教会訳共同訳、聖書教会共同訳では、柔和っていう言葉が難しいので、柔和ではなくて、へりくだった人々と訳されていました。まさに、心の貧しいもの、貧しいもの。ルカではこれ、ただ貧しいものってあります。そして、柔和な人、へりくだる。これは、やはり、心から主に待ち望む人じゃないでしょうか。主に待ち望む。主に向かい、主を動かしてくださいと。主を動かしてくださいと。そう、光を与えてくださいと。そう願い求めて、主に頼って、生きている。そういう人たちに対して、イエス様は、天の国はその人たちのものであると。天の御国はそうだって言うんです。受け継ぐんだ。しかももう一つあるって言うんです。柔和な人々、へりくだる者は、その人たちは地を受け継ぐ。今日の37編の問題。この地上でもってことなんですよね。天の御国はまさにそうだって。でもこの地上でも地を受け継ぐってことは、この地上でもちゃんと祝福を持って生きていけるよっていう意味です。この地でしっかりと生きていけるって。この地でしっかりと住み着いて、こう流れ物になるんじゃなくて、この地で土地を受け継いでいける。そういう導き、祝福を与えられるから、大丈夫だよって。大丈夫だよと。主に信頼して、主が動かされる時を待とうと。光を与えてくださる時を待って、主に向かい、主を待っていこうと。そういうことを37編で言うならば、本当に信仰者、長年の信仰者が語っているんですよね。それをイエス様も受け止められたということではないかと、そう思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もこうして、主よ、本当に私たちは心騒ぐことが多く、人のことで、いかに心ざわつくか、本当にそのような日々毎日でありますことを、主を憐れんでください。心を静めて、主を待ち望めと、沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよと言われているこの信仰を、私たちにも焦がれるほどにあなたを支え、守り、導いてくださいますように、そしてあなたが動かしてくださるとき、光を与えてくださる時を本当に私たちに待って、生きていくものでありますように。 願わくはこの地上でも私どもをしっかりと生きていくものでありますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。